と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
はい、皆さんこんにちは。社団法人京都府建築士会の斉藤義則です。節分ですね、日八不景気とか言いますけれども、京都は最も寒い時期になりますので、おのずと活動自身が凍えてしまいます。私は12月までなんですけれども、寒いのは苦手で、すぐにハワイへ行きたいななどと言ってしまいます。すると家内はすかさず、いつでも行く用意はあるよ、あとはと言い出しますので、結局仕事仕事ってなことになります。皆様はいかがでしょうか。熱い情熱を持って日々励んでおられるでしょうか。アクション、おーサブ、本日もよろしくお付き合いください。さて、ただいま参上のコーナーです。今月のまちづくりは洛西ニュータウンがテーマになります。本日は洛西ニュータウン創生推進委員会のアドバイザーで京都大学大学院工学研究科の助教をされておられます安江田秀俊先生にスタジオへお越しいただきました。それではですね、早速お話をお伺いしたいと思います。お忙しい中をありがとうございます。安江田先生、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今月はですね、洛西ニュータウンがテーマということでありましてですね、先生の、アドバイザーをされておられます洛西ニュータウン創生推進委員会ということについてですね、はい、まず教えていただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、洛西ニュータウン創生推進委員会は2007年の6月にできた組織です。はい、洛西ニュータウンではですね、2006年の10月に洛西ニュータウンまちづくりビジョンというのができたんですけれども、このビジョンを実現するそのための組織として設立されたものなんですね。で、基本的にはこう部会活動っていうのがこう一番こう中心的な活動になってまして、こう環境部会、安全安心子ども育成部会、コミュニティ部会、生活機能向上部会っていう、この4つの部会に分かれて、大体こう合わせて全部30人ぐらいの部会メンバーの方いらっしゃるんですけれども、4つの部会が中心になって活動しているという、そういう状況ですね。
なるほどね。そのメンバーの方々の構成は、
そうですね、はい、洛西ニュータウンはですね、はい、新林学区、境谷学区、福西学区、竹の里地域という4つのこう学区地域からできているんですね。はい、で、この町ビレカが1976年ですので、はい、もう町ができてからもう30年ぐらいの間、ずっと4つの学区地域がそれぞれ個別に町づくりをされてたんですけれども、こう町づくりビジョンを策定してからはこうニュータウン全体としての町づくり活動を作っていきましょうということになってまして、はい、でそれぞれの部会にはですね、必ずその4学区地域から、大体同じぐらいの人数の方が出るようにということはコントロールをするようにして、はい、活動してもらっている状況で、こう今までこう学区が違うとほとんど交流がないような状況だったんですけれども、こう学区を超えてこう人のつながりを作りながら街づくりをするというのがこの委員会の特色かなとは、はい、思っています。
街づくりのこう委員会というのは、これまでいろんなところ取材させていただいて思ったんですけど、比較的高齢者の方が多いと思うんですけど、はいはい、今回洛西ニュータウンの場合はどうなんですかね。
そうですね、やはり2007年にできた最初の当初はですね、60歳を超えているような方々がたくさん部会メンバーとして、いらしてたんですけれども、その後こう5年間毎年1回公募するんですね。
そうですか。
そうするとだんだんこう30代40、30代はなかなか、いらっしゃらないんですけど、40代50代の方でも公募のメンバーで入ってきてくださって、少し若い考え方を持ちながら部会に入っていって皆さんと議論をするという、そういうふうなことは最近見られるようにはなってきてますね。
いいですね。はい、なんかね、こう、お年寄りの集まりみたいになるとね、せっかくのこうなんですかね、創生推進ということから考えるとですね、そう言ってしまうと高齢者の方に悪いんですけど、
そうですね、なかなかこう若い方お仕事があったりとか子育てが があったりとか、こういうふうなこう部会のメンバーになるということに対してかなりこう抵抗感ある方もいらっしゃって、そういう方に関してはまあこちらの方からこういうふうな事業をやるときにはあのこういうふうなお手伝いしてくださいとか、こういうふうな協力してもらえませんかと、結構あのいろんな経験を持った方たくさんいらっしゃって、その経験を生かしていただくだけであのものすごく面白いことがいつも生まれてくるので、まああのあれですね、部会メンバーにならなくてもまあそういう方が最近ちょこちょこどこにどういうふうにいらっしゃるってことが分かってきて、あの協力をあの得ながらやってるっていう、そういう形になってます、ね。
まあ、住んでおられる以上ね、その町を愛してという方々が、ね、はい、たくさんおられるでしょうし、はい、まあ、特にあの熱心に町づくりを考えてるんだけども、なかなかそういったところに参加しづらいというのをね、実態としてよくお聞きしますのでね、なんか参加したら楽しそうやなという感じがします。先生はアドバイザーというお立場で、はい、かつて洛西ニュータウンに住んでおられたという、
そうです、ことですね。小学校1年生 の時にあのこの福西学校の福西小学校というところに来まして、それから20年ぐらい、はい、あの洛西ニュータウンに住んでおりました。
あの一番こう活気のある時代言
うたわけですけど、そうですよ、あの小学、僕が小学校3年生、4年生の時っていうのは、京都市で一番 の、はい、あのマンモス校になってましたし、あの運動会なんかもね、もうあの6学年で1500、600人でやるんですけれども、お出番なんかほんのちょっと
あ、なるほど。で、まあ、そんだけ元気やった町がっていうことでですね、まあ、その今の洛西ニュータウンには問題があるから、そういったことが、はい、うん、委員会が、まあ、作られたという経緯になると思うんですけども ね、うん、
一番あの分かりやすい問題といいますか、はい、あのピーク時ね、あの1980年半ばぐらいはですね、人口が3万6000約3万6000人いたのが、今現在あの2万6000人、まあ、1万人ぐらい減ってるんですね。で、あの1万人減ってるうちどういう人が減ってるかというと、基本的にはこの15歳未満 の、 あの、まあ、子供ですね、はい、子供がほとんどもう減ってしもてるというような状況になってまして、やっぱり あとはですね、今住んでる方も65歳から55歳ぐらいの方がものすごく多くて、そういう方がこれから10年なので高齢化、あの、ま、高齢期に入っていきますから、はいはい、今はね、まだ高齢、全国の高齢あの過率 の、 あの平均値を、まあ、だいぶ下回っている状況なんですけれども、これから10年間でそういうのをもうごぼう抜きにしていくような状況になってきて、あ、
ま
あ、
全員お年寄りという
この10年間でガラッと街の様子がもっと変わる、もっと変わってしまうんだというのが、はい、今受け止めておかなきゃいけない状況なんです。
その辺が問題点としてあるということですね、うん。まあ、かつての、まあ、先生もそうだったんですけど、はい、子供やった人たちは、うん、どうして洛西にで家庭を持ってくれないんですかね、なんかそこも気になるん
ですね、うん、そうですね、やっぱ戸建て住宅に住みたいんだければ、まあ、なかなかこう予算が合わないっていうのもあるでしょうし、やはりでも僕らは自分の経験として、やはりまあ、バスに乗ってじゃないと駅まで行けないっていうのが、もう20分30分かけてバスに乗って駅まで行くわけですけれども、そうした体験があるからこそ今徒歩で駅に向かえるっていうのは、もう本当にこうこれほど恵まれたことないっていうふうに今で思う時はあるんですけれどもね、うん、そういうふうな結果ありますが、多くの方はね、はい、親御さんが洛西ニュータウンにいらっしゃるということで、周辺のこう中岡とか向こう市とか
ね、
あとその西京区の、とか右京区とか、そこら辺に住んでる方も結構たくさんいらっしゃるとは、はい、聞いてるんです。
はい。うん、いや、片方でまた空き家が増えていってるってい うね、話をされてるので、相手にあったらそこ住んでくれたらええやんとこう、うん、単純に思うんですけど、
はい、実際去年の9月からですね、はい、京都市の地域連携空き家事業というのがありまして、はいはい、そのモデル地区として福西学区が選定されていて、実際に、まあ、空き家が増えた増えたと言われてるんですけれども、はい、どれぐらい空き家があるかということを調査しますと、大体戸建て住宅地の、まあ、5% ぐらいで、実感として思ったより少ないなというのはあるんですけれども、はい、ただあれなんですね、空き家が多いこともあって、最近ちょっと空き巣が出たりとか、防犯の問題なんかも少し出ておりまして、まあ、そこら辺の対策っていうのをどうしていこうかということを自治連合会の方でも取り上げられているというのを聞いてますね。
まあ、そうなると、まあ、自主防災っていうんですかね、うん、まあ、そういったことが起こらないように防犯、うんうん、自主防犯ですかね、うんうん、そういった見回り隊みたいなのを作ろうということですか、
うん、そうです、結構ボランティアとしてはあるんです、 夜間はね、なかなか見て回る方も少なくて、お昼は小学校の子供が学校から帰る時の見守り隊なんかは、はい、結構活発に活動されてしてくださってる。それこそ先ほどのこの、ね、お仕事退職された方々がボランティアでそういうのをしてくださってるんですけれども、はい、やっぱりこの夜間 のパトロールっていうのをね、どうするかっていうので、
今後その高齢化ってなるとですね、まあ、京都市内の街中でよくある話なんですけど、独居老人とかね、いう問題が出てきた時に、合わせてそういう見守り隊っていうんですかね、元気にしてはるやろかっていう、またそんなことも出てくるんでしょうね。
出てきますね。学区によっては熱心にそういうことをサポートされている、高齢者のサポートされているような地域もありますので、はい、そういうふうなこう取り組みをされている学区のノウハウっていうのを他の学区でもこう共有できるような仕組みを作っていくというのも、まあ、この委員会の活動の中でやらなあかんなとは、はい、思ってます。
まあ、どこもね、安全安心の街づくりというのはよく考えている話になるんですけども、はい、うん、まあ、洛西ニュータウンの今後 その展望というんですかね、でしてこう話し合われていることがあったらまたご紹介いただけたらと思うんですけども。
そうですね、やっぱり洛西ニュータウンは基本的にこの戸建て住宅地と、はい、それからその集合住宅団地と2種類でできているんですけど、はい、世帯の割合で言ったら6割がこう集合住宅に住んで、まあ、それだけ集合住宅がたくさんあるんですけれども、はいはい、当初このできた集合住宅が今もう35、6年経ってきてまして、それをどういうふうに再生するのかっていうあたりが問題になります。で、特にこう学区それぞれでこう再生するっていうよりかは、ニュータウン全体としてどういう街を目指すのかっていうことを一回きちんと議論した上で、そういう集合住宅ですとか、あとまあ真ん中にこうタウンセンターあるんですけどね、はい、そのタウンセンターとその集合住宅 の連携関係みたいなものもどう考えるかということについて議論することが重要かなと思います。はい、あともう一つはね、はい、洛西ニュータウンのもともと竹林だった場所を竹をこう切り崩して住宅作ってるんですね。で、周辺にはですね、大江とか大原野とかいう、はい、そのニュータウンができる前から地域が あるわけですけれども、はい、そういう地域は結構たくさんの地域資源があったりとか、人材もたくさん多くいらっしゃるので、はい、そして周辺の、ね、地域、ニュータウンができる前からあった地域とこう連携しながらの街づくりというのも最近ちょっと試みているような、はい、状況なんです。
なるほどね。その自然を見てということなんですけども、ちょっといただいた資料の中にですね、はい、街歩きをしていくというんですかね、なんか楽しそうなやつを、見させていただいたんですけども、どんな感じでされてるんですかね。
そうです。今までね、2回ほど開催させていただいたんですけれども、はいはい、春にやったのは洛西の真ん中に竹林が残ってるんです、ね、この竹林普段は立ち入りすることができないんですけれども、所有者の方にお願いして、竹の子掘りの実践をしたりです とか、竹林をですね、はい、そういうことをやるツアーを巡ったりですとか、秋はですね、洛西ニュータウンはこう南北に小畑川という川が貫いてるんですけれども、その川のこう歴史の勉強会をしたりですとか、小畑川を実際に散策してそこでスケッチ教室をするとか、はい、そういうふうなこう街歩きなんかもするようにしてます、ね、
別に洛西ニュータウン外の方も参加できるんですか。
そう、参加できるんですけれども、はい、まだニュータウン外からの方は参加していただいてないような状況で、これからその外の方にも参加できるようなね、そういうような広報をしていかなあかんなというのを言ってるんですけども、さっきのこう人口が減ってきてることにも関連して、こういう街歩きの参加を通じて洛西ニュータウンに興味を持ってもらって、
はい、
それで、まあ、住んでみようかなというような方が出てきたら、もうそれも我々の街づくりが一つ成功するんじゃないかなとは、はい。い
や、僕もすぐに竹言うと竹の子が出てきてですね、
で僕らもそういう発想でやってます。
あ、そうですか。いや、ね、ニュータウンっていうともうすごくこう都市型のもののイメージありますけど、洛西ニュータウンというのは確かにそうやってね、竹林があって、うん、自然環境があってということで、はい、うん、そういった意味では素敵な街づくりが、うん、今後もねやっていく地域やなというふうにして思うんですけどもね、はい、うん、いや、そこはすごく楽しみなところだと思います。で、何かこう楽しいまた企画も終わりやというふうにしてちょっとお聞きしたんですけど。
そうですね、はい、ちょっと楽しいかどうか分かりませんけれども、
お勉強会
3月の20日に、はい、毎年1年間に1回ですね、委員会の活動、こういう活動してきましたよ、これからの活動はこういうことやっていきますよという、そういうふうな報告会をしてるんですが、それが3月20日に、はい、午後に開催します、はい。その時にはですね、地域の方々にもたくさん入っていただいて、はい、あるいは地域の活動しているような方々のこう紹介をしたりとか交流なんかもしますので、うん、多くの方にもしご関心ある方にはぜひご参加いただければと、はい、
なるほど。場所はどこでされるんでした
か？あのタウンセンターの中にエミナースというホテルがありまして、はいはい、そこの中で、ね、はい、やります。
ああ、そうですか。それはもう、まあ、こうやってラジオ聞いておられる方が、出席してもいいっていうんですか、
ね、あ、はいはいはい。もう全然、来ていただいて。定員100名なんですけれども、毎年70か80ぐらいなんで、はい、溢れる分には別にいいかなと。
あ、そうですか。まあ、そんな中でですね、こう熱心に、まあ、先生の今アドバイザーされてます創生推進委員会の方には公募委員の方がおられるということですので、はいはい、その方たちというのは洛西ニュータウン外の方が参加されているということになるんですか？
公募委員の方も基本的には洛西ニュータウンに住んでる方です
ね。そういうことですか。
要するにこう自治連の方に推薦してもらう委員と、はいはい、それからこの公募ので出てくる委員の方と2種類の委員の方がいらっしゃってということですね。
そうですか。どうしてもね、私らやっぱりこう建築事務所をやってますとですね、はい、街づくりの中で再生を今度、まあ、新しくことされていくという中でですね、街並みが崩れてこないかというのがすごく気になるんですけど、うんうん、まあ、例えば地区計画であるとか、うんうん、そんなことも取り組みを今後もうされていくということでしょうかね。
あ、そうですね。先ほど申し上げた部会の中で環境部会という部会があるんですけれども、はいはいはい、この環境部会のメンバーの方はこう地区計画や建築協定を関心を持っている方が多くて、まあ、そういうことを今ルールが全くないところもありますので、はい、ルールを作っていかなきゃいけないんじゃないかという議論もありますが、まあ、なかなかこう地元の方とも調整していかなきゃいけないようなお話なんですけれどまずはこう地区計画と建築協定が何のためのものであって、どういうものになるかということの勉強会から、まあ、始めなきゃいけない。そういう勉強会は講師の方を招いて実施したりということは、はい、させていただいています。
ね、そうしたこう地域で排他的になるんではなくて、いい環境を守っていくっていうものはやっぱり大事なような気がするんです。いろんなところを、ね、取材させていただいてお話聞いてるとちょっと遅いんやけどってよく言われるので、
そうですね。もともとこの洛西ニュータウンまっすぐりビジョンができたきっかけもですね、洛西ニュータウンのある地区の中で出てきたこのマンション反対運動ですね、はあはあ、そういうものがきっかけになっているところもありまして、
あ、そうですか。
まあ、それは 100% 全部ではないんですけれども、はあ、そういうことがあって、もう少しこうニュータウン全体での景観のあり方ですとか街づくりを見直そうというような議論が出てきて、2005年の6年の10月に策定されたという経緯もありますので、やはりこう、そうですね、景観ですとか街づくりですとかそうしたものにどう結びつけていくかということは、まあ、もうずっと議論されているような状況ですね。
となるとあれですかね、こう大きなショッピングセンターができるとかいうのも問題があるということですね。
うん、そうですね。まあ、
作りたくなるような場所なんですけどね。
今ある資源をうまく使いながら、それを再生していく文脈の中でそういうことができればいいと思うんですけれども、まあ、それをそうですね、しかもそれが商業施設だけじゃなくて、先ほどたくさんあるこう集合住宅の再生ときちんとこう連動させて考えていくということをしないと、全体としての再生というのが実現しないかなとは思いますね。一部だけが綺麗になってもやっぱりダメで、こう全体が良くなるっていうので、やっぱり4つ学区があるんですけれども、学区もそれぞれやっぱり特徴があるんですよね。それが別に全部同じ特徴にするっていうわけじゃなくて、全体としてさらにどういう魅力が発信できるかということが重要じゃないかなと、はい、思ってます。
わかりました。やっぱり洛西ニュータウンとしてね、ますます頑張っていただきたいと思います。はい、それではね、残念ながらもうお時間となりました。本日はですね、洛西ニュータウンより、洛西ニュータウン創生推進委員会のアドバイザーとしてですね、ご活躍いただいております安田秀俊先生にお越しいただきまして、洛西ニュータウンの街づくりの大周目ということでですね、お話を伺わせていただきました。ますますその地域の発展のためにですね、ご活躍いただければと思っております。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここで一曲音楽をお聴きいただきます。私は洛西ニュータウンに実はこっそり思い出がありましてですね、その頃に流行ったのが円屋さんでありました。アルバムメモリーズオブトリーズの中からエヘレナムをどうぞ。
京都ひと町出会いもん。
はい、それではですね、続きまして教えて建築士さんのコーナーです。案内役の下村静子さんが今月の建築士の江坂幸則さんの仕事について伺います。さて、今月はどんな建築士さんなのでしょうか。それでは江坂さん、下村さん、よろしくお願いします。
さて、教えて建築士さん、
今日登場してくださいますのは、
はい、建築士会まちづくり委員会の江坂幸則です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして私下村静子がですね、江坂さんにいろいろとお話をお聞きして、まあ、どんな建築士さんなのかというあたりもね、ちょっとご紹介いただけたらなというふうに思っています。
はい、
まず今週なんですが、まあ、江坂さんがね、どんなふうなお仕事をこう、ね、されてきたのかなっていうあたりを教えていただきたいんですが。
は
い、
そうですか。
はい、はい、
まあ、もともと私は建築をやるきっかけをちょっとお話ししたいんですけど、まあ、父がもともと設計の仕事をしていました。
ほうほう。
はい、で、まあ、勤めてたんですが、うん、僕が中学ぐらいの時に独立しまして、で、まあ、その時に初めは自宅の一室で仕事を始めたんですね。で、まあ、その時に初めて製図板とか、はい、まあ、製図道具なんかを見まして、
はい、
で、まあ、今はもうほとんど使われてない、まあ、カラス口とかね、計算尺とか、そういう
カラス口ってなんか黒い墨つくやつですか。
そうですね、まあ、デザイン用のペンなんですけど、
はい、
ま
あ、
カラスの口に似てるんで、
先が、は
い、そういったものが置いてあって、まあ、うん、その時に、まあ、建築に進もうというふうに決めたわけではないんですけど、
はい、
まあ、記憶のどっかにか残ってたのかなというふうには思っています。
はい、
はい、で、大学は大阪工業大学の建築学科の方に進みました。で、まあ、工業系の大学なんですけど、大学では歴史衣装をされてた浅野俊夫先生のが担当教官だったので、割と、まあ、建築の歴史なんかにも興味を持ってそれ取り組んでたんですね。
衣装というのは前回も伏木さんに聞いてたんですけれど、普通の着る衣装と違って、
そうですね、装飾とか、まあ、デザイン、ね、
デザインという意味ですね。はい、はいはい、うん、
で、まあ、父親のその時もすでに父親の仕事を手伝いながら学校に行っていたので、はい、
うん、
まあ、卒業してからももう続けてそのまま父親の仕事を手伝うことにしました。
はあ、なんかそうするとお父さんの仕事を見てて結構何のためらいもなくすんなりみたいな感じなんですね。
そうですね、まあ、いろいろ高校卒業するあたりではいろいろ迷ったりしたんですけど、
うん、
はい、そうですね、まあ、まあ、今になるとあんまりはっきり覚えてないんですけど、ね、実際のところに、
はいはい、
まあ、兄が2人いまして、兄2人も同じように建築とか道具系に進んでいたっていうのもあったのかもしれないですけど、ね、
そうなんですか。
はい、で、まあ、自然とそういうふうにいったと思うんですね。
はい、
で、まあ、父の仕事は割と病院とか個人院っていう、まあ、医療系の施設が多かったので、まあ、そういったものを手伝っていました。
はい、はい、
で、まあ、確か2000年ぐらいに私は独立したんですけど、
はい、はい、
で、まあ、その時当然、まあ、やっぱり最初は仕事もなかったので、
うん、
まあ、アルバイトじゃないですけど専門学校にちょっと教えに行ったりとか、
うん、
今で言うと、まあ、CAD ですね、
はい、
図面を描くようなソフトを教えに行ったりとか、あ、まあ、そういうこと、
パソコンで図面を描くというやつですね。
そうですね、
はい、はい、はい、
そういったものをしながら、まあ、まあ、徐々に仕事を、うん、増やしていこうというふうに考えていました。
うーん、
はい、で、まあ、独立してからは、まあ、住宅とか店舗なんかの設計を主にやっています。
うーん、はい、やっぱり独立されるというのは自分の、まあ、仕事の方向性であるとかそういうのが定まってきて、
はい、
こっちのことをやりたいなみたいなところが見つかっていった時っていうことなんですかね。
そうですね、ただ、まあ、本当に自分のやりたいことと実際に来る仕事っていうのはまた違ってたりしますんで、
う
ん、
まあ、それは様々でしょうけれどね。はい、はは
で、あと建築士以外に、
はい、
ファシリティマネージャーという資格を持ってるんですが、
それはどういう資格なんですか。
まあ、あまり聞き慣れない言葉だと思うんですけど、
そうですよね、うん、
ファシリティというのは施設のことなんですね。
はい、
で、まあ、マネージャーは、まあ、マネージメントということになると思うんですけど、うん、ですから、まあ、施設管理っていうふうに、まあ、訳されることが多いんですけど、まあ、実際にはもっと土地とか建物とかあるいはその設備とかも含めて全てを、まあ、管理していくっていうことなんですけど、で、まあ、ライフサイクルコストっていう言葉をお聞きになったことはありますかね。
その例えば物が誕生してから、廃棄されるまで、
そうですね、
どれぐらいのお金がかかるかということですね。
うん、で、建物も当然そういう視点が必要になってくると思うんですね。
うんうん、
で、建築の場合ですと建物が建てる時のその建築費、建設費っていうのはライフサイクルコストの中ではまあ4分の1ぐらいって言われてるんですね。
うん、
ですからあとの4分の3は建物が建ってから運営費とか、
うん、
まあ、維持管理費なんかに使われていくんですね。
うーん、その中には例えば、その建物
で使うエネルギーみたいなのも入ってくるんですか？
そうですね。ですから、まあ、最近ではもうそのエコの問題がありますんでね、うん、自然エネルギーを利用した、うん、建物って多いと思うんですけど、うん、まあ、初期投資が、まあ、設備がかかったとしても、それをまあ廃棄までで考えると、うん、まあ、逆にランニングコストが安くつくということも言えるんですね。
なるほど、うん、電気代が高くつく家なのか、それとも安くつく家なのかっていうのもあるかもしれないですね。
で、まあ、やっぱりお金だけの問題じゃなくて、うん、そういったことも、まあ、環境的な視点から言ってもね、うん、まあ、長くその使っていける建物になっていくんじゃないかっていうふうに思いますけどね。
はあ、はあ、そうすると、まあ、建築資産としてそういうファシリティマネジメントみたいなことも、はい、きちんと理解をした上でっていう方がいいなと思われたということなんですね。
そうですね、まあ、一つにはもうなかなか建物が建たない時代になってきたという、うんうん、まあ、ストックをいかに生かしていくかっていう時代だっていうのもあると思うんですけどね。
はいはい、はい、なるほど、今日は、まあ、江坂さんがどんなふうなお仕事をね、こうされてきたのかというのをざっとお話伺いましたけれども、来週はじゃあ建築社員会に入られてからどんなふうなことをされてきたのかというあたり、はい、教えていただこうかと思います。
はい、さて、今月はですね、洛西ニュータウンのまちづくりがテーマでありましてですね、洛西ニュータウンっていうのはですね、京都市の中心部から10キロぐらいの場所でありました。35年前から入居が始まって、自然環境をうまく取り入れた素敵な街であります。こうしたね、街づくりでもね、いろんな問題が起こっております。少子化っていうのはどこも同じ話やなというふうにしてね、今月というか今週もわわわしていただいたんですけどもね、そこで頑張る人たちがおられて、そんな熱意があってこそですね、いけるかと思います。それでは、今週はこれでさようなら。ありがとうございました。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。